兵庫ラジオカレッジ3月2日放送分、兵庫を学ぼう県域を知ろう第1回兵庫学検定です。
若くして学べば、すなわちそうにしてなすことあり。そうにして学べば、すなわち老いて衰えず。老いて学べば、すなわち死して朽ちず。
兵庫ラジオカレッジ、今朝の川柳、 AI に世話されている夢を見る。 AI に世話されている夢を見る。藤田悦子。人間よりも処理能力が優れていると言われる AI。 けれど AI の搭載されたロボットに看護や介護される自分を想像すると、確かにうなされそうです。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、園田学園女子大学名誉教授田辺誠さんのご出演で、兵庫を学ぼう県域を知ろう第1回兵庫学検定をお届けします。今朝の講座は自由課題番組です。兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは、本科生、生涯聴講生の区分に関わらず、講座を聞かれての感想をはがき1枚、400字程度にまとめ、事務局まで提出してください。
皆さん、おはようございます。田辺誠です。今日は兵庫学検定、検定のお話をいたします。地域を学び、その土地の魅力を理解するということは、その地域内の人々には誇りや愛情を持ってその地に住み続けたいという思いを抱かせますし、その土地の魅力を地域外の人々に発信することで、地域外の人々にその土地を訪ねたい、つまり観光にも役立つわけです。そんな意味で、各地の公民館やカルチャーセンターなど、生涯学習の場で地域を学ぶ学習機会が増えています。しかし、学んだ成果をチェックするという機会はあまり増えていません。ご当地検定はその意味で重要な意味があり、各地で続けられてきました。私はいろいろなご当地検定に関わって、その意義や方法を学んできました。そんな経験をもとに、一昨年、全面オープンをした県立兵庫の津ミュージアムで、兵庫学の検定をしようという準備を進めてまいりました。そして、いよいよ2月12日に第1回兵庫学検定を実現いたしました。県単位のご当地検定というのは非常に珍しいものなんですが、まあ、兵庫県人は県民意識が薄いというふうに言われることがあります。それは兵庫県全体について学び、考える機会が少ないからだと思います。小学校以来、市や町についての授業、テキスト、これは目にすること、体験することがあるんですが、県に関してあまり学ぶ機会があるとは言えません。そんな中で、兵庫県教育委員会が県政150年記念に作成し、中学生全員に配布しているふるさと兵庫魅力発見という本、これは神戸新聞総合出版センターから出版されて、書店で手に入りますので、ぜひ一度ご覧になっていただきたいんですが、税込みで550円という手軽な書物です。で、これは兵庫県を学ぶ最もいいテキストです。そこでこの兵庫学検定は、このふるさと兵庫魅力発見という本を公式テスト、テキストに、採用して実現いたしました。2月12日の第1回兵庫学検定は、 定員200名で募集したんですけれども、かなりたくさんの方が応募され、結局ミュージアムでは、受験者223人を受け入れました。当日の受験者の年齢は7歳から87歳まで、非常に幅広く、小学生、中学生、高校生も合わせて8人が検定にチャレンジされました。その内訳を言いますと、223人のうち、兵庫県内が211人、まあ大多数ですね。この中で、211人の中で、神戸市から受けられた方が118名ですから、兵庫県内のうちの半分近くが神戸市からの受験者だということであります。阪神間、播磨、数十人受けられましたが、田島から3人、丹波から1人、淡路から1人受験にいらっしゃいました。兵庫県外は12名おられたんですが、大阪府の5名、京都府の3名、愛知県の2名、その他、震災の石川県からもお一人受験にいらっしゃいました。こんな方々がチャレンジされた兵庫学検定の問題について一つ見ていきたいと思います。まあ、各五国あるいは県全体にわたる問題なんですけども、例えば、摂津の国に関する問題としては、甲子園球場は阪神タイガースのホームグラウンドで、高校野球の聖地でもあります。2024年、令和6年に誕生から何年の節目を迎えます。で、この問題は全部答え4社の中から1つを選ぶ4択の方式です。その4つの答えは、誕生から A50 年、B80 年、C100 年、D120 年。これは正解は、ちょうど今年が生誕から100年なんですね。C が正しいんです。播磨の部分については、例えば、江戸時代から林業、林の技ですね。林業が盛んで、地域の9割を森林が占めていることから、森林王国と呼ばれているのは次のどこか。A、市川町。B、稲川町。C、宍粟市。D、養父市。市川町か稲川町か宍粟市か養父市か、お分かりになりますでしょうか。これは答えは宍粟市、 C が回答です。丹波に関しては、丹波の名物料理にボタン鍋があります。ボタンの花に例えられる丹波の特産食材は次のどれか。 A イノシシ肉、 B 鹿肉、C、キジ肉、D、カモ肉。これはお分かりのように A のイノシシ肉。これは回答率 100%。全員の皆さんが正解を答えられました。それから田島に関して、明治末期に建設された旧何々橋梁。橋梁というのは橋なんですが、ブリッジですね。旧何々橋梁は、東洋一の規模と評されたが、2010年、平成22年にコンクリート橋に架け替えられた。この時、橋脚の一部は保存され、明治時代の土木技術を伝えるものとして、2014年、平成26年に土木学会選奨の土木遺産に認定された。どこの橋か。A、竹の。B、さず。C、鎧。D、余るべ。これは D の余るべの橋梁、余るべの陸橋です。それから淡路については、淡路市の北端震災記念公園は、兵庫県南部地震、1995年で生じた何々断層を保存するミュージアムで、この断層は国の天然記念物に指定されている。何々断層、断層の名前ですが、A が、豊島断層、B、幾波断層、C、野島断層、D、尾崎断層。 これは C の野島断層が正解です。それから兵庫県全体に関わるような問題としては、例えば兵庫県では7つの国地域と姉妹友好提携を結んでいます。7つの国や地域と姉妹関係友好提携を結んでいます。兵庫県と姉妹都市提携を結んでいる米国の州はどこか、アメリカの州はどこか。 A バージニア州、 B ワシントン州、 C イリノイ州、 D コロラド州。バージニアかワシントンかイリノイかコロラドかという問題です。これは B のワシントン州が正解。これやや難しくって、正答率は 64%、3人に2人弱の方しか正解がありませんでした。それから画像、映像で問う問題が一つありまして、右の写真画像は兵庫県最大の前方後円墳である、その名称は次のどれか。 A 池田古墳、 B 五色塚古墳、 C 車塚古墳、 D 壇上山古墳。まあ、これは埴輪の並んだ前方後円墳の写真なんですけども、兵庫県最大のという言葉からもお分かりになると思いますが、 B の五色塚古墳です。まあ、こういうふうな問題を200名余りの方が挑戦されて、回答していかれたわけでありますが、一つ、お詫びをしなければならないのは出題のミスがありました。41番目、兵庫県内の国宝建築は全部で11件あるが、そのうち平安時代に建築された県内最古の国宝建築は次のどれか。これ実は下の選択肢の中に正解が含まれておりませんでした。これは出題ミスでございます。お詫びを申し上げますが、結果として、これに関しては全受験者に、正答という形で点数を差し上げるということをいたしました。こんな形で、試験問題は50問で、各2点ということで、100点満点、合格は 60% ですから、50問中30問合格された方が今回兵庫学検定合格ということになりました。まあ、こんなふうな、兵庫県内5国それぞれの自然、歴史、社会、文化、防災や観光などに関する問題が出されたわけです。で、採点の結果、受験者223名のうち215名が60点以上の点数を取られて、初級合格となりました。まあ、合格率は223名のうち215名ですから 96% の方が合格をされた。この問題を解かれて、試験場から出てこられる方々の感想を聞いておりますと、いやいや難しかったとか、ようできた問題でしたなとかいうふうな高い評価をいただきましたが、まあ、かなり難しくって考え込んだというような感想の方が多かったんですけども、合格率は 96%、全員の平均点、223名の方の平均点が82点です。で、この兵庫学検定、スタートの時から PR でお話をしておりましたが、落とすための試験はしないということで、大体勉強されたら8割ぐらい取れるようにしたいというのが出題者我々の元からの目標でしたから、平均点82点というのは万々歳という感じでございました。そして、最高点、あの問題で最高点100点の方がお二人、これは本当に立派だと思います。 ただごくわずかですけども、合格されなかった方 4% の方ですね。おそらくテキストをあんまり勉強されなかったんではないか。これ、かなり難しい問題ですけども、丹念にテキストを勉強された方はほとんど合格されたと思います。受験場から出てこられる方々はいろんな感想を話し合っておられました。その中のメモにですね、試験前みんな真剣な表情で静まり返る様子、緊張感を抱きました。設問も想定以上に難しく感じて何度も読み返す始末、終了後友達同士で賑やかに答え合わせをする高揚感は癖になりそうですと書いてくださった感想がありました。受験された皆さんにはですね、近いうちに結果、正解など集約された資料がお手元に届くことになると思います。で、こんな問題の中で、優しかった問題、例えば正答率 100%、 先ほどのボタン鍋ですね、イノシシの肉も 100% でしたが、例えばこういう問題が 100% 正解でした。阪神淡路大震災からの復興のシンボルとして神戸市長田区に建設されたモニュメントは、漫画家横山ミステルの作品のキャラクター何々何々である。4つ選択される答えは A 鉄人28号、 B 仮面ライダー、 C ガンダム、 D マグマ大使。こういう問題がありました。もちろん新長田の駅の近くにある A の鉄人28号が正解、正答率 100%、この他設問27、48も 100% 正解だったようです。それから 99% の方が正解されたのは、兵庫県の花は野地菊、県の木はクスノキ、では県の鳥は次のどれか、 A 山鳥、B. コウノトリ、 C. ヒバリ、 D. ホウジロ。山鳥かコウノトリかヒバリかホウジロか、これは B のコウノトリ、 99% の正答率がありました。逆に割に難しかった問題ですね、正答率の低かった問題について申し上げますと、2024年令和6年現在、兵庫県内には29市12町合計41、29市12町合計41の自治体が存在すると。このうち最も面積が小さい自治体は次のどれかという問題です。A、播磨町、 B、福崎町、 C、大使町、 D、芦屋市。播磨町、福崎町、大使町、芦屋市。いかがでしょうか。これは、A の播磨町。播磨町の面積は 9.13 平方キロメーターということですから、極端に言うと9平方キロメーターというと3キロ四方のような、こういう面積なんですね。県内最小です。この問題は公式テキストの外から出されました。テキストの中からおよそ8割強出題すると。で、その他は、時事問題、新聞などを読んでおられるとわかるだろうという問題で、この問題は正答率 43% でしたから、半分以下の方しか正解がございませんでした。もっと難しかったのが36番なんですが、神戸市出身の日本画家で竹内栖鳳に学び、大正賞はこの時期に、新南画、新しい南の絵ですね、新南画、新古典と呼ばれる作品を世に送り出したのは 次の誰か。 A 上村松園、 B 伊藤新水、 C 菱田俊宗、 D 橋本関節。上村松園、伊藤新水、菱田俊宗、橋本関節、まあ、いずれも日本画の大家ですが、いかがでしょうか。これは橋本関節、 D の橋本関節、1883年明治16年江戸時の神戸区、現神戸市中央区で生まれました。生誕地近くの神戸文化ホールの東隣、大倉山公園の中に大きな橋本関節先生の碑と彫られた顕彰碑が立っています。ぜひ一度大倉山でこの碑を訪ねていただいたらと思います。で、この設問は公式テキストの他から出されたもので、やはり、多くの皆さん方が忠実に公式テキストを勉強してこられたということが言えると思います。で、こんな風にして第1回の兵庫学検定が開催されましたが、まあ、今回は今年度中にともかく1回、実施しようということで、年度末近くの2月12日にこれを行いました。で、会場も主催者の県立兵庫の津ミュージアムと、ここでは、まあ、150人ぐらいしか収容できませんので、お隣のイオンモールの中にあるホール、イオンホールを貸していただいて、この2カ所で、まあ、250名ほどの方が収容できるということで行ったわけでありますが、その受験してくださった方々の人数からしても、淡路、田島、丹波あたりはかなり人数が少ないと、これはもう本当に申し訳ないんですが、便利が悪くって、神戸までは仕方がありませんでした。で、そこで第2回、今後この兵庫学検定は毎年8月の第1日曜日の午後に行うということで話が進んでおります。したがって今年はもうすぐ半年後の8月4日の日曜日、開催すると、お昼に開催するということでありますが、今回は兵庫の津のミュージアムとそのイオンホール、今回の摂津、神戸阪神あたりからの方々の受験場の他にですね、兵庫五国ですから、県内の他に4カ所で、播磨、田島、丹波、淡路で、試験場を開設したいと考えております。もちろん、各試験場で、受験者の数がかなり少なかったりしますと、受験がその年は、その場所では見送られるということになるかと思いますが、5カ国各1カ所で、試験を行う予定ということであります。で、受験料は今回も一般3000円、22歳以下の方は500円と。これはもう小中高、それから専門学校や大学の方も、22歳以下の方は若い方にできるだけ受けていただこうというので、500円。それからグループ受験、ご家族で今回もありました。あるいはカップルで、という2人以上の受験をする場合は1人が2500円と500円の割引になると。またこの金額はミュージアムクラブの会員も同じ金額であります。第2回の8月4日に行われる兵庫学検定につきましては、5月頃にその細かい内容が決定されると思いますので、県立兵庫の津ミュージアムのホームページや、あるいは兵庫学検定というキーワードで検索をしていただいて、5月頃にです。そして6月に受験のお申し込みを受け付けようと思っておりますので、たくさんの方が受けていただいたらというふうに思います。あまり兵庫県について考える機会、学ぶ機会というものが、町や地域社会ほどには郷土史や地域文化ほどには学ぶ機会がありませんけれども、ぜひこの機会に兵庫県について考え学んでいただけたらということをお願いしまして、お話をおしまいにいたします。ありがとうございました。
今朝は園田女子大学名誉教授で兵庫町角学でおなじみの田辺誠先生に兵庫を学ぼう、県域を知ろう第1回兵庫学検定と題してお話しいただきました。先生は今年兵庫県の各地域の産業、歴史、伝統、ものづくりなど幅広い分野について問う兵庫学検定を立ち上げられました。兵庫県は大都市から農山村、離島に至るまで様々な地域で構成され、各地に誇れるものが多くあるだけでなく、そのバラエティに富んだ気候や風土により日本の縮図と呼ばれているそうです。しかし面積が広いことや交通網が限定されていること、旧五国から構成されていることもあり、兵庫県内に住んでいるものの他の地域についてはあまり知らないという方も少なくないのではないでしょうか。兵庫県でも今まで20以上行われてきたご当地検定は、地域の歴史、文化、風俗、伝統などについて住民自身がその内容に触れてその魅力を再認識し、郷土に対する愛情や誇りを育むというのが目的でした。全国的には一時期のブームは去った現状はあるものの、継続して運営されている検定も少なくありません。従来の検定のあり方にとどまらず、地域創生や地域ビジネスのアイデアにつながるかもしれない内容など、これからの時代を踏まえたご当地検定も検討されているようです。今後は兵庫学検定が大阪・関西万博での兵庫フィールドパビリオンの展開を契機に、県内はもとより全国的に認知され、兵庫のブランド力の向上につながることに期待しています。それでは今朝はこれで失礼いたします。
兵庫ラジオカレッジ、今朝は兵庫を学ぼう、県域を知ろう第1回兵庫学検定を兵庫ラジオカレッジの上村光一学科主任の案内でお届けしました。来週は学生参加番組思い出のメロディーを予定しています。さてここでお知らせです。兵庫ラジオカレッジでは受講生の募集をしています。興味を持たれた方には入学案内などの資料をお送りします。詳しくは電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供、公益財団法人井植記念会の協賛でお送りしました。